はい、ガガガさんチャンネルです。
今収録しているのが12月27日の午後4時で、今朝ですね、トースポーで、前日の木原さんの対談記事が出まして、でそのちょっと前には、大森さんも年内対談、ラストマッチが大晦日の代々木という、なので今回ちょっと木原さんと大森さんの対談について思うことを話そうと思うんですけど、実はこれ2回目で撮ってるので、1回目が本当朝記事を見てすぐ収録して保存したんですよ。でその後メールが来まして、っていうか本当にすぐ来たんだよな。メールがあなたの収録した内容が Google のコンテンツポリシーに違反するので削除しますっていう。いやまずなぜいや本当にわからなくてですね、内容も全然お疲れ様でしたっていうので、っていうかそれを言うと今年の永田さんの三冠戦線の回とか、いやあっちの方が消されるのはわかるけどって、わかんない分ちょっとがっくしきたんですけど、でその後消されましたっていうツイートをして、でそれに対して結構反応いただけたかなと思ってて、でそれこそ本当にマジ嬉しかったっすね。いやありがたいっす。聞きたかったとか、であと新しい発見として、この方聞いてくれてんだっていうのもあったりして、がっくしは来たんですけど、本当皆さんのおかげでペイできたかなって、そういう皆さんの反応のおかげで今2回目を撮るというモチベーションにつながっております。ちょっと今回も消されたらもうマジわけわかんないですけど、なので本当改めまして皆さんありがとうございます。はい。でまずそうですね、木原さんと大森さんの対談を知る前から、実はちょっと全日本プロレス、来年の全日に関してちょっと思うことはあって、でそれがやっぱり NXT ですね。その全日との業務提携ではないのか、でも昔からちょっと噂はあったじゃないですか、 WWE と。で噂の時はもちろん全日勢いづくだろうし、新しいことが始まるワクワクって感じだったんですけど、いざ今年、年末ですよね、福田社長の電話の動画とかあって、で実際来年の 1.3 の三冠挑戦者が、NXT 所属のチャーリー・デンプシーで、いざこれが発表された時に、意外と私の中で乗れてないというか、でもそれはもう私が海外プロレスに疎い、無知だからなんですけど、正直わかんないからな、この選手が三冠に挑戦してもおかしくないレベルなのかっていうのもわかんないし、 で、まあ、私もそんな、まあ、未知の外、まあ、未知ではないのか、まあ、外国人選手が来てくれるっていうのはウェルカムなんですけど、でもいきなり三冠っていうのは、まあ、自分の中でも結構意外に乗れなくて、まあ、あんまりそういうツイートはしなかったんですけど、まあだから来年ね、こういうの増えていくのかなって。そんな NXT の選手が前日のそんなね巡業とか参戦しないっすよね、まあ、単発だと思うんで。って考えると、でも、まあ、来年、まあ、より首都圏での興行が増えちゃうのかなと。でまあ単発でそんなね、今回の三冠みたい、まあ世界ジュニアとか世界タッグとかあるのかなってなると、まああんまり感情移入してタイトルマッチ見えなくなっちゃうのかなとか、まあなんだかんだ今の全日本プロレスが大好きなので、私まあ、ちょっと今の熱量が保てるのかなっていう、いや不満じゃなくて不安ですね、自分自身に。まあでもかといってそんな近くに全日が来たら行きますし、全日本プレス TV を解約するとかはないと思うんですけど、まあでもこれが、まあ、全日新時代、まあ、まさに迎えようとしてるのかなって、まあでもそこはちょっとなんか老害とかになんないようについていきたいなと思ってた矢先というか、まあ、直後っすね、大森さんと木原さんの対談が発表されて、で、まあ、あんまり憶測で話すの良くないんですけど、まあやっぱり方向性の違いなのかなって。だからよりやっぱり今の全日本プロレスがなくなっちゃうのかなとか。まあちょっと今複雑な心境。まあまずは大晦日代々木なんですけど、ちょっと 1.3。どうだろう、そこまでモチベーション上がってないかなっていうのは正直なところですね。はい。で、まあちょっと本題に行こうかな。大森さんと木原さんの対談に関しては、まあ大森さんに関しては、まあやっぱり前日の50周年イヤー、もうあの年に、いやマジ大森さん神がかってたので、いや逆にあれ見てなかったら多分私意外と今年の対談もまあお疲れ様でしたぐらいに思ってたと思うんですけど、まあ、あの大森さん見ちゃうとやっぱちょっとがっくしきましたよ、正直。でまあやっぱ武道館ですね、武道館での世界タッグ戦、ゲットワイルド対アシノで、まあ大森さんが負けた試合なんですけど、でも一番インパクト残したのも大森さんで、でその翌日ですね、後楽園での三冠戦、宮原健人対野村直也の試合後に、まあ、大森さんが三冠挑戦表明しまして、いや前日負けてんすよ、負けてんすけども全然問題ない、大森さん来たって感じだったって。でその後新潟三条での三冠ですよ、いや新潟行きましたからね、いやもともと行く予定なかったのに、いやもうこの大森さんは見なきゃダメだなっていうので、現地、いや行ってよかったな、だからそういう大森さん見てたんで、 で、まあ最近は正直ねっていうところでしたけど、でもやるときはやる思いさんだったんで、まあ、もう一花ね見たかったなっていうのはあるんですけど、対談、うん、いや残念、いや残念しかないですね。はい。で、木原さんに関しては、まあ、そんな、まあ、もちろん交流なんてないんですけど、ただ一回今年の富山大会ですね、メインでジャンボ鶴田のメモリアルマッチがあった富山大会の、あの日ファンクラブ撮影会が石川修司で、で私一番前で並んでたんですけど、でその並んでる時にちょうど木原さんが前を通って、でちょっと私を見てニカッと笑ってくれて、で T シャツ、私の T シャツを指さしてくれたんですよ。で私その日石川修司の T シャツ着てて、でまあ会話したわけじゃないんで分かんないんですけど、まあなんか、あ着てんじゃんいいじゃんみたいな、まあそういう雰囲気を、まあ、私は感じたんですよね、表情から。木原さんのなんかそれがすげえ嬉しくて、うん、まあそれが、うん、木原さんの対談を知って頭をよぎったかな。うん、いやだからいやもうとりあえず残念。うん、で木原さんに関してはまあこれも分かんないですよ、今年のうなぎとか大仁田とか、なんか木原さんがねやっぱり呼んでるのかなとか思ってたんですけど、でまあ賛否も出てましたけどいやでも木原さんの YouTube あれ見てもらったらね、まあ今の宮原健人、いやもちろん宮原健人自身の力が一番大きいと思うんですけど、ただやっぱり木原さんがいなかったら今の宮原健人っていう形もなかったのかなって、お話の中で健人健人宮原健人、あの三拍子って一応木原さんが考えたというか、健人に勧めたっていうのをおっしゃっていたので、うん、で健人がゲストの時もね、木原さんには感謝してるっていう、うん、まあああいうの見ちゃうと、うん、いや残念だな、うん、そんなところですね。はい。っていうか、そっか、恭平さんとかもどうなんですかね。でこれもいや本当かって言うと、ちょっと石川修司、石川さんもちょっと怪しくないですか。だからまあ本当にここ数年年末の対談っていうのが恒例行事かのようになってますけど、まあ、来年もちょっと心配やなっていうのは正直あります。はい。まあただまあ先のことなんて分かんないんで、はい、まあ変わらず前日については見ますし、こうやって話していきたいなと思っているので、はい、皆様来年もよろしくお願いいたします。多分今年はこれで最後だと思うので、はい、本当今年1年ありがとうございました。良いお年を、ご清聴ありがとうございました。